Studio 2, stand by please.
Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow. 近未来追求型音楽バラエティ DJ のビーズ東京ライブ。DJ のビーズ東京ライブ。メインパーソナリティの DJ のビーです。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ のビー自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市さくら FM をキーステーションに中央 FM、FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、富山シティ FM、鶴ヶ FM ハーバーステーション、FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、ハワイホノルル系図レディオ、東京 FM ミュージックバードを経由して54局ネットでお届けをしてまいります。というわけで今日はですね、2回目に登場していただくゲストなんですが、もう全くそんな気がしない、普段から大変仲良くさせていただいており女性アーティスト登場でございます。今日のゲストはこの方です。
鶴内花です。こんばんは。
鶴内花。Best variety of the music of tomorrow.
DJ Nobis, rock your life.
DJ Nobis, rock your life. ようこそ、今日のゲスト、鶴内花さんです。
上げてこ、上げてこい。
もうね、もう先マイクを切ってたんです、うん、切ってるんですけど、普段僕が最初トークをするとき、うんうん、その間もずっと喋っててくれてイエーイとかフーとかやってくれててい
や、一応聞こえてるかなっていう気持ちと、あとはこの空間のバイブス上げていきたいっていう。
そんなアーティスト初めてですよ、本当に。
ノビーと私のこの空間のバイブスを上げとこうっていう。
もうね、はい、この鶴内さんとはなんて言うんですか、お世話になりまくりで。
何を言ったんですか、こちらこそです。もう今マイクの前でめっちゃもうお辞儀してますからね、私も。ちょっと頭下げてますから。
そうそう、なんか変な角度になってます
から、はい、すごいもう痛い。
いや、本当にね、はい、あれですよ、もう鶴内さんのね、お宅にお邪魔させていただいたりとか。
いや、そうなんです、いけない関係になってるね、本当に。
いや、旦那さんいてはった
からね。いましたね、ゴリゴリにいましたね。
旦那さんもアーティストさんもいてはったんですけど、はい、ね、美味しいお料理をご馳走していただいたりとかですね。
いや、もう本当にすいません。
本当にもういろいろといろいろと音楽周りのことでは、はい、知識を授けていただき、
いやー、いや、っていうか本当こちらこそで、ね、8月11日
あ、はいはいはい、
今回12でしたっけ、8月12日ハイツの日か、去年ですね、
去年ですね、
はい、花ぽの、あ、違う、3月11日か、
はい、そうです、
もう時の流れがちょっともう何だか分からなくなってるんですけど、
そうそう、花ぽのフェスとかにね、
はい、そう、花ぽの周年でね、はい、司会をのびさんにやっていただいて、
そうですよ、
あれは本当に大変だったと思うんですよ、
あれね、ちょっともうつなぐネタがだんだんなくなってきて、
う
ん、
そうですね、
ちょっと待っといてねみたいな感じで一旦そのお客さんを、まあお客さんもね、ちょっと緩んだ方がいいかなと思って、
はいはいはい、
ほったらかしにしたりしてたんですけど、いやいやいや、まあでもあの日何組ですか、10何組、
そう、15組
ぐらいですよね、
出て、
うん、
でなんか私もさ、最初一回のビーニさんに全部任せるからって当日
そうそうい
きなり言ったかと思いきや、
うん、
ほぼ全部の
ガンガン出てくる
MC でもうでしゃばりでしゃばり、
そう、
もうのびーさんがもうさ、段取りが組めない状況の中でもうそれはそれは見事な MC 力で、
いやいやいやいや、本当に、ね、
本当に嬉しかったんですけど、はい、もうそれだから、そののびさんにね、こうやっぱこう感謝の気持ちをね伝えたいなと思って、こう、はいはい、花ぽのね、その周年の写真をね、
はいはい、
写真館撮ってもらって見たら、もうのびさん、うん、全部変な顔してんだよね、
そうでしょうね、
あれどうしてなの、
わかんないの、
ね、こんなに素敵なつらし素敵な素敵なおつらをおつらをしてお
つらをしてお
つらをしてらっしゃるのに、
おいででいらっしゃるのに、
本当に写真がびっくりする、アホみたいな本当にアホみたいな顔してる写真しかなくて、
あなたね、オンエアでそういうこと言わないで
よ、いやいや本当に、すごい、絶対、だってノビーさんさ、自分でもさ、ほら、この間のね、ほら、桜 はいはい、あのイベントのあれと
ヤマハの
ですか、ヤマハの、なんかわけわからない、ヤマハのアータが出させていただいたやつの時も、はいはい、ほらもうのびさんが主役だったのに、うん、のびさん主役で自分でセレクトして出してきた写真、結構変な顔してるやつばっかりだったじゃないですか。
そうですね、
やっぱアホみたいな顔、
アホみたいな顔してですね。
そう、なんで
多分元々がアホみたいな顔なんですよね。だから僕
そんなことないよ。
YouTube の番組とか最近出させていただいてるんですけど、うんうん、もうね嫌なんですよ自分で見るのが。
どうしてだろう、
なんか映像で切り取る、うん、人に見られてると思うと緊張して顔がもうカクカクになるんですよね、固まるんですよね。
いやでも今ちょっとこの今ねこの、はいはい、マイク越しに一回のびさんの写真撮っとこうかなと思うんですけど、あ、またアホみたいな顔になった。なんでなの、普通にしてればいいの。
わかんないです、普通にしてて
でも、あれ、あれも
普通に喋ると多分変な顔になるんですよ。
あなた分かったわ、私
何ですか、何ですか、
カメラ打ちで悪いのよ。
そうですよね、
ものすごいカメラだって今こうやって私今ね目の前、あのごめんなさいね視聴者の皆さん理解させてるために話しますけど、はいはいはい、あの私今向き合っての B さんとお話をしてるんですけど、そうですね、お話してます。なぜこんな素敵なおつらをしているのに、
おつらをしているのに、
写真写りが悪いのかしらと思って今試しにこうカメラを向けてみたんですけど、おかしいんですよ、なんかフィルターに写ってる人とカメラのフィルター越しに見るの B さんと目の前で見るの B さんに何かすごいズレが、
なんだろう、
なん
僕もなんかかっこよく写りたいんですよ写真に、多分何かコツがあるんだと思うんです。
ファンデーションとかかな、
あ、そういう小細工いきます、
うん、下手したらそういうことかもしれない。あ、
そうなのかな、
パーツは素敵ですからね、
ね、あの目とか鼻とかちゃんと、
いや、いいですよ、賢そうな、
その辺はあの木村拓哉さんと同じ顔の構造はしてますから、は
い、ちょっと次のコーナー行ってもいいですか。そろそろ
てか自己紹介してもらっていいですか。
あ、私は、世界の鶴内花です。
もうなんか初めて聞いた人からすると花ぽってなんだとか、うん、アータって誰だとか、
あ、そうです、ね、
フェスって何のことってなってると思うんで、
もう今自分のこと和田アキ子だと思って喋ってましたわ。もう
そうでしょう。ちょっとまあちょっとなんとなく今笑い声似てましたけど、ちょっとあのどんな女かというのを自己紹介していただいてもいいですか。
わかりました、
はい、お願いします、
はい、私はシンガーソングライター兼レーベル代表、うん、花とポップスというレーベルをやっております。
はいはい、
はい、で音楽家としてのお仕事をメインに生きていて、うん、シンガーソングライターはもう20年やってます、
はい、
でレーベルの代表になってから2年半ほどになりました、
うんうんうん、
元気いっぱい35歳です、よろしくお願いします。
どっから聞いたことあるな、そのキャッチフレーズ。
いや、もう私がもう本当に尊敬するアニーと呼んでる、
アニーと呼んでる、玉木さんですね、はい、この間お越しいただきましたが、
あ、来たんだ、
来ました来ました、たまたくで来ました。
うわー、汗臭そう。もう唾めっちゃ飛ぶしね、
しかもその後飲みに行ったらまた飲む飲む、あの人たち
飲むよね、あの人たち本当にね、
やばいっす、
はい、
まあ、そんな関係の中で僕と鶴内さんはだから本当に一昨年ぐらいですか、初めてお会いしたのが多分
そうです。
そうですよね、
そうです、
一昨年ぐらいに花とポップスを立ち上げられた頃に
助けていただいたんですよ、まだ全然無名だったのに呼んでいただいて、
この中央 FM のスタッフ経由だったかな、なんかあのマリエちゃん経由ですよね、確か
そうです、そうです、マリエさん
で、紹介をしていただいて、うん、いやそういうことならぜひご紹介したいですって言って、うん、でも全員は無理ですよみたいな話をしてたんですけど、うん、それがまたみんないいアーティストで、この花とポップスっていうレーベルに所属をしている人たちが
あります、
あの音楽性は様々なんですけれども、うんうんうんうん、なんかねそれぞれがちゃんと自分を持っているというか、
そうですね、
ダメなことをちゃんとダメと言える女たちなんですよ、みんなね、
そうなんですよ、
これがねなかなかいない、実は
いないんですよ、本当に
実はなかなかいなくて、
本当にその通りですよ、
本当に面白い人たちで、うん、中にはね、あの捉えどころのない人もやっぱりいるんですけど、うん、でもそれはそれでやっぱりあの自分の世界をちゃんと持っていて、
芯がね、
そう、言いたいことがちゃんと言えるっていうのはすごいなっていう、うん、そういう人たちの集まり、
はい、
なんですか、タフな女のアパートメントですか、
タフな乙女のアパートメント、乙女のアパートメント
ですというキャッチフレーズでやっていらっしゃる、はい、花とポップスの、はい、という CD レベルの代表でいらっしゃる、
はい、
鶴内花さん、
はい、
をお招きしているんですが、今日はシンガーソングライターとして、
はい、
メインはお越しをいただいています。
そうなんです、
いやいやいや、でも2回目ね、これは去年からお越しをいただき、はい、一昨年か、
はい、
一昨年お越しをいただきまして、はい、まあ、その時のもちょっと聞いてきたんですけども、はい、まあ久しぶりにこの声を聞いて今、はい、話をしてるんですけど、打ち解けっぷりがね、
はい、あ、そうですね、
あの時だってほぼ初対面で、
いや、がっちりやってましたよね、
がっちりやって、あ、そうですか、うん、花さんですか、鶴内さんって珍しいお名前ですねみたいなところから、
そうよ、はい、ノビーそんでさ、なんかさ、珍しくめっちゃ噛んだんだよその時、
あ、そうでしたっけ、
覚えてないでしょ、
覚えてない、
あれ僕珍しい、おかしいなとか言ってめっちゃ噛んだの、 ほいでなんか私もなんかすごい私は鶴内花ですみたいな感じですごいバキバキのオーラ出してきて、
まあ、この
シャキッと
2回を聞き比べていただきたいぐらいの、
いやひどいと思います、
ひどい差があるんですけど、うん、ちょっと特別にあのホームページにはリンクを貼っておこうと思いますけど、
やったー、
いやあのね、だからお会いする何年も前から僕鶴内さんの名前を知ってたんですよ、うん、
あらま
ツイッター上とかで多分
あらま
昔やっていらっしゃったバンドの関係とかだったと思うんです、はいはいはい、それで知ってて、あの鶴内さんがうちの番組に出たいって言ってくれているのかっていうので、はい、最初に多分お招きをしてお話をしたと思うんですけど、はいはい、まあそれで緊張してたんです僕、
もう何のあれもないですよ、
いややっぱりこうなんていうんですか、はい、もう画面の向こうの人だったのでずっと
やだ鶴内花がその辺のババア、東高円寺のババア今東高円寺ですね、この間まで新大久保のババアだったの今東高円寺のババアで、
なんか微妙に下町狙っていきますよね鶴内さん、ね、
いや好きなんです、
いいとこですよ、はいはい、いや本当にでも先ね出ていただくような機会があって、そっから、はい、進行を深め、
はい、
僕のイベントにも出てもらい、はい、鶴内さんのイベントにも出してもらい、
ありがとうございます、
いろんな行き来があって、はい、花とポップスのアーティストさんとも仲良くさせていただいてっていうところで、はい、今日久しぶりに、
はい、
鶴内さんをお招きをしております、
はい、
まずはですね鶴内さんの、まあ、名刺代わりというか、
はい、
僕もこの曲大好きなんですけれども、お届けしていこうという IUNEという曲、
はいはい、
これ初めてこの間僕ライブをね見せていただきまして、はいはい、たまたくフェスでしたか、
あ、そうですね、
チャンピオンズカーニバルで見せていただきまして、はい、まああの時もやってありましたね、確かね、
やりました、
そうですよね、はい、すごいこう迫力で全然音源と違うんですよ、あの鶴内さんのライブって本当に、
あ、うん、そうですね、
なんかその鶴内さんのライブを絶賛する関係者の人とかやっぱり何人も会ったことがあって、
はい、
で僕音源を聞いたときそこまでの魅力が感じ取れなかったんですよ、
はいはいはい、
でも本当にライブを見て、
はい、
あ、ライブの人なんだってもうすごい、
そうなんですよね、
すごく強く感じました、
うん、
なのでちょっとねこれはうん、まあ、今日は音源でお届けするんですけども、うんうんうん、ぜひライブを聞きに行っていただきたいわけなんですが、
ありがとうございます、お願いします、
この IUNE というのはどういうナンバーでしょうか、
IUNE っていう一回聞いたら誰でも歌える、
うん、
本当のことだけ歌ってる歌です、
お届けをして参りましょう鶴内花さんで IUNE、
私はいつから私ですか、本当の私はどこですか、そもそも本当って何なんですか、さあ私か人種宗教の違いですか、ヒーローはガチの人ですか、イエスは神ですか、そうですか、大人になった今分かったことが一つだけある、
Best variety of the music of tomorrow.
DJ Nobis Tokyo
Eye。 お届けをいたしましたナンバーが鶴内花さんで IUNE というナンバーでございました、
は
い、
ありがとうございます、
なんていうすごいシンプルなサビなのに、
うん、
誰でも多分ピアノ初心者でも抑えられるようなメロディーなのにすごく印象的なんですよね、
うん、そうですね、
これはどうやってできた曲なんですか、うん、その技術的なところは、
技術っていうのはアレンジとかですか、
あの最初にどう、うん、先に歌詞を書いたとか、
あ、
メロディーからとか、
なるほどな、はいはいはい、私はもうあの全曲歌詞とメロディーが同時進行で頭にボッと浮かんで、浮かんだ瞬間にわーっとピアノ向かったらだいたい A メロからサビまでつるっとできるっていうタイプです、昔から、
でこれもじゃ あもう最初から頭から作っていく感じですか、もうサビだけ、
最初サビだけできることもあるし、うん、あ、サビからできること多いですね、サビからできてその後 A メロつけてっていうのが多いかな、
それはもうピアノに向かってうんって考えてるのか、それともこうお風呂入ってる時とか、
そう、なんか寝起きとか寝る前とか、本当に不意にプイって出てくるから、うんってやってできることは、あの職業的に作家の仕事をやってる時はうんって考える時もあるんですけど、うん、でもそれも結局ピアノの前には座ってなくて、 なんとなくなんかこういうテーマでこういうことをやりこういうことを喧嘩したいなって思いながら脳みそに残しといて、うん、ずっとなんかこうやっておしゃべりしてる時も仕事してる時もご飯作ってる時もずっと考えてるんですよ寝てる時も、うんうん、夢の中で新曲作るとかもよくあるし、うん、で考えてるやつが急にプッと形になってあこれやって出てくるっていう感じなんです。
あなるほどね、うん、じゃあその発想のプロセスでいうともいわゆる天才型の、
うん
ね、
そうみたい
いやいやとか言わないんですねそこはね、
うん、もう最近やめたの私
やめたのね。
なんかちょっと前まで、はいはい、多分ちょっと前にお会いした時あたりはまだそういう遠慮してたんですけど、はいはいはい、もうなんか天才って言ってくれる人がいっぱいいるんだからもう天才でいいやっていう。
なるほどね。
なんかそれをいやいやとか言って、うん、遠慮してるのもなんかもうかっこ悪いなって思うようになってきて最近。
じゃあもう天才っていうことにしたわけですね自分
は。そうそう自分で決めたの、
うん、いいと思います、
うん、そうしました。
いいと思います。音楽の天才です、
うん、はい。
そんな天才鶴内花さんはなんか最近すごいいろんな、はい、なんて言うんですか、
はい、
もう大御所というか有名どころの方々と、
は
い、大規模なお仕事を回されたりしていて
本当にありがたいですね。
すごい。もう、作曲家として
そうですね。ごく最近だと、うん、元電波組の最上もがさんが電波組をこう脱退されてから、
はい、
初めて出したミュージックビデオ、うん、柄じゃないっていう楽曲があるんですけど、うん、それの作詞作曲をやらせていただきました、
は
い、
もうあれびっくりしました。最初出た時
私もびっくりしました。
鶴内花が最上さんとみたいな、
はいはい、
ねえ、
うん、
お会いしなされたんですか。
ボーカルディレクションもやったので普通にレコーディング一緒にやってこうしましょう、はいはいはい、ああしましょう。
どんな方でした。
めちゃくちゃとにかく顔が豆粒みたいに小さくて
めっちゃ小さいですよね。
めっちゃ小さくて、はい、すっごく優しくて丁寧で素直で可愛くて頭のいい人だなって思いました。まあベタボレっすね。
ベタボレですか。
そうすごい好きになっちゃいました私お会いして。
なんか僕も多分もう映像の中でしか見たことないですけどね、うん、もう街歩いてたら絶対わかるし。
そうなんですよ
っていうぐらいのスタイルだし、
うん、もう本当に
ね
すごいっすよ、ね、
で最上さんとその、うん、ストッキングの厚木さん
そうですね。もう大手メーカー
大手メーカーの
厚木さんとのコラボミュージックビデオということで
曲をプロデュースを、
まあ、作曲、ねまあ、僕はディレクションか、はい、
すごい、
はい。
これって何ですか。もう鶴内さんぜひっていう感じで話が来るんですね、はい、そういうのって、
まあ、もちろんつながり、今回そのこれの映像を撮った人が、
うんうんうん、
さっきの IU Any とかこの後ちょっと流していただくぶっちぎって光とか、
はいはい、
私の代表曲の MV を全部撮ってる森岡千織さんが映像を撮ってるんです、
はい、あなるほど。
で森岡千織さんとちょっと前に、うん、うちの弊社の花とポップスの中ノーマルと私で、
はい、うん、
私作詞作曲中ノーマル歌唱森岡千織映像っていうチームで、
はいはい、
北海道で流れていた、振袖のオンディーヌというメーカーの CM をみちょぱさんモデルのみちょぱさんと、
はい、
チーポポさんってすごく有名な、
はい、
女性の若い女の子のモデルティーンモデルが出てる CM の曲をやったんですよ、
うん、
その時にすごく評価が高くてじゃあ次もお願いしますっていう風にその代理店からそのチームでまたっていう風に来たっていう、うん、鶴内さんの曲良かったので、
はいはい、
森岡さんの映像と鶴内さんの曲でまたぜひっていう
すごい
オーダーだったんですよね。
すごいですね。でもぜひ鶴内さんに作曲してもらいたいっていう話になるっていうのは
本当にありがたくてもう涙出ますよ、
ね、
本当涙ね。
どにもでもそうやってでもまあそういう話も今まだ発表にはなっていないけれどもいくつもあったりとか
あるんですよ
っていう話ですよね。
そうなんですよ。早く言いたい。
もう僕でさえ知らない話がたくさんあるはずなんですよ。
はい。ちゃんといくらノビーといえど
そうですね。
いくらノビーといえど口を固くしないといけないような仕事が増えてきて
まあ僕もねいくら鶴内さんといえど言えない話もたくさんありますから。
何何いろいろ後で教えてよ。
そういうことでしょそういうこと言ってるとね、はい、ろくなことにならない
です。ろくなことなんです。
いやそんなねノリに乗っている、はい、ということにしたい、はい、鶴内花さんが、
はい、
リリースをしましたぶっちぎって光というナンバーをお届けしたいんですが、
はい、
これはどういうコンセプトの曲でしょうか。
コンセプトもクソもなくて、うん、もうぶっちぎって光になるって夜中に泣きながら作った曲です、うん、すごく大好きな聞いたら大体のメッセージは理解できると思うんですけど、うん、ぶっちぎって光になるという意味をどう捉えるかはあなたの心次第です。お任せ。
お届けしてまいりましょう鶴内花さんでぶっちぎって光。
信頼裏切り合図を持て余してる。 情な感情で壊したものは数知れない。誰も殺したくないから自分殺した。だけど私は生きてる、私は生きてる。ぶっちぎって光になる、ぶっちぎって光になる。誰も追いつけなくても構わない。繋いだ手がちぎれちゃっても涙ブクブク速さで。
明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ、Best variety of the music of tomorrow.
お届けしたナンバーが鶴内花さんでぶっちぎって光。
まあ、
なんかぶっちぎってっていうのをこの曲のタイトルに入ってるのってすごく僕は最初驚きがあって。
へえ、なんでだろう。
ぶっちぎって光。で、あの歌詞を全く見ない段階でね、タイトルだけ見てどういう意味なんやろうってすごくハテナだったんですけど、そのぶっちぎって光になるって、このになるの言葉の重要性みたいなものを歌を聞いて初めて認識をして、なるほどって思って、史上最高鶴内さんらしい曲なんじゃないかとも思うし、逆に今までの鶴内さんらしくないなっていう気もするし。
あ、その通りだと思います、本当に。
なんかすごくこう、発展して発展途上の鶴内花のこう、今切り取った姿みたいな感じがしたんですよね。
そうですね。なんか、Are you any ってさっきの B さんもよく分かんなかったって言ってたけど、それすごく正直な意見だと思ってて、もうあの曲を国歌にしてほしいっていうぐらい好きな人と、もうだから自分たちのアンセムだって思ってる人と全くわからないっていう人に完全に二極化しちゃったんですよ。だからそれこそラジオとかに持って行ってもなんて反応していいかわからなかった DJ の方がいらっしゃったりとかもしたし、だして逆にもうミュージシャンからの指示、まあ、ミュージシャンの指示がやっぱすごく多かったんです、あの曲は。やっぱりあの曲がもうの誕生自体が事件だって、首脳家の西村さんとかも書いてくれて、コメント書いてくれたんですけど、それぐらいなんかその影響を与える人と与えない人の差がものすごい出てしまった曲で、あれが私のもう最大限のメッセージだから、これで届かなかったらもう無理だなって一回思ったんですよ、あれ以上言うことないしって思ったんですけど、その後に出てきた私なりのアンセムというかメッセージがぶっちぎって光で、最初にできた時にボツに仕掛けたんですよ、実は。
へ
え。
なんでまた、
ダサいって思って、やぼったいかもって思って、
そ歌詞も一緒に全部出てきたんですよね。
全部出てきたんですけど、なんかやぼいな、やぼいって思って、ちょっとあまりにも俗っぽいかなと思って、ボツに仕掛けたんですけど、やっぱり頭の中で回るな、なんだろうなと思って、でその自分がなんかちょっとダサいなとかやぼったいなって思ってるものが実はすごくたくさんの人とつながるポイントだったりするんじゃないだろうかっていうふうにふと思って。
おー、なるほど。
あ
んまり先を走りすぎないっていう感じですか。
それもあるし、あと、言っても私やっぱ音楽だけやってきた人間だから、音楽だけやってきた人間がいいっていう音楽と、音楽をやってきてない人間がいいって音楽ってやっぱり違ったりすることも絶対にあって、私はその音楽家からの指示しかなかったに等しいんで、ここまでずっとここで初めて本当に音楽家じゃない人にもちゃんと届く歌を作りたいって、まあその後で流してもらう一緒にいようよって曲も結構その取っかかりだったんですけど、あれもその自分で一回ダサいなと思ってボツに仕掛けたやつで、結果的にすっごい人気が出ちゃった曲で、あ、だからやっぱ私がちょっとなんか一瞬ダサい、恥ずかしいみたい、恥ずかしいっすね、だからダサいもあるけど何より恥ずかしいがでかいのかな、恥ずかしいって思ってるぐらいの曲の方がなんかみんなに届くんだなっていうのが、ぶっちぎって光でより強固になった感じはしますね。やっぱり人気あるんで。
このね MV も公開をされているんですよね。
そうですね、このミュージックビデオもそれこそさっき の話にも出た森岡千織さんが撮影をしてくれていて、で主演に、AV 女優の倉田真央さん、
はいはいはい、
もうこれは男性諸君は大体知ってるっていうぐらい有名な AV の女優さんなんですけど、に オファーをして心よく受けていただき、
もともとお知り合いだったんですか？
あの一回お仕事をしたことがあって、彼女の 作品の、うん、テーマソングみたいなのを一回書いたんですよ、うん、倉田真央のテーマみたいな曲を一回書かせていただいて、うん、でその時にあもうすごく賢くて可愛くて頭なんか面白い、そしてすごく性格のいい人だなと思って、普通に友達になりたいなっていうぐらい素敵だなと思って、うん、で今回このミュージックビデオ森岡さん撮ってもらうってなった時に、うん、あもう あの子が主演がいいなって、倉田真央ちゃんが主演がいいなってすぐに思いついちゃって頭に、はい、でもうあのオファーをしたら、私も花さんのああいう絵にカラオケで歌ってるぐらい好きなんですよって、あのあと花さんの音楽ちゃんと調べてすごい聴いてるんですって、普通にファンですって言ってくれて、だから全然やりたいですってすごい心よく受けてくださって、
じゃあこのぶっちぎって光はぜひ僕も YouTube で、僕もあの 3,、はい、3、4回見たんですけど、
はい、ありがとうございます。
6回目ぐらいまでちょっと今日
ぜひぜひ皆さんも再生回数伸ばしてください、
はい、あのああいうの花さん自分で出ようとはしないんですか？
ちょびっと出てんですけどね、今回も
なんかメインで、
メインはもういいかな、なんか別にそんなあのビジュアルが美味しい見た目してるわけじゃないか。
いやいやいやいや、皆さん見たことありますか花さんを。
本当にクソババアだからな、元気なクソババアだからな。私はね割とうまく写るんだって、写真写りは割と悪くないんだけど、
僕の対局にありますよ。だから
そうですね、うん、写真写りはでもライブ写真とかはもういつも本当にやばい妖怪みたいだなと思うけど、
いやいやいやいや、
うん、まあ、嫌いなわけじゃないんですけどね自分の見た目が、でもまあなんかやっぱり美しいものが見たいんで私も、うんうんうん、できる限り。
なるほど、うん、まあじゃあいずれ僕が主演みたいな。
あ、ありがとうございます。はい、あの本当に、はいはい、
や
ま
に断られております。
はい、ありがとうございます。
そんな花さんのライブ、はい、僕は先ほど花さんはライブだっていうふうに言いましたけども、はい、ライブを見ることが近々できます。
はい、
東京5月26日でございますけども、はい、新宿マーブルで、
はい、
これは中野丸さん所属じゃないレベルのアーティストの、はいはい、中野丸さんと鶴内花さんの主催、
そうですね、2人で共催の花ぽの輪っていうイベントなんですけど、はい、花とポップスが花とポップスのアーティストだけじゃなくて外部のアーティストと絡んで花ぽをもっと広げていこうというイベントなんですよ、はいはい、でこれ新宿マーブルという私がのホームですね、私のホーム的なライブハウスでお昼からの開催で、
土曜日ビールめっちゃ安いところですね。
はい、そうですそうです、はい、土曜日の昼からビール飲みましょうっていう、でしかもこの中野丸の爆誕祭っていうのがサブタイトルでついてまして、
はい、
中ノーマル、まあ、爆誕感あるんで
なんかこう、うん、爆誕しそうですね、確かにね、
そう爆発して誕生したって感じがすごいあるんで爆誕祭にしたんですけど、
存在自体が爆発みたいな、
はい、はい、なんでそうですだから、うん、まあ、中ノーマルの生誕も兼ねたイベントで、出演者が中ノーマル、鶴内花、このれ、田園と少年 CQ ということで非常に面白い組み合わせになってます。
このれさんも僕この間初めて、うん、拝見しましたが、
めっちゃかっこいいですよね。
あのね、うん、すごい別チャンネルからのかっこよさ。
あー、なるほどなるほど。
ど真ん中王道じゃ全然ないんですけど、はいはいはい、なんかね、あ、はーって独創性の驚き、は
い、まあ、誰にも似てないですからね、あの人の音楽。
なんかね、脳みその切り替えが必要なんですけど、切り替わるとめっちゃ気持ちいい音なんですよね。
あ、わかるわかります、うん、あの人だって自分のこと快楽主義だって言ってますもん、
うん、
あの人の音楽って本当そう、快楽に基づいてるんですけど、 その快楽スイッチっていうのがすごく独特で、うん、一回ハマったらもう抜け出せないぐらい魅力のある音楽、うん、私は本当にもう超尊敬してるので彼女のこと、は
い、なんか僕も初めてその MC でねお話をしたんですけど、うん、めっちゃ、うん、あ、なんかこう怖い人やなって思ったら、楽屋帰ったらすごいこう柔らかい感じの人
っ、めっちゃいい子ですよ、ね、
多分ステージではああいう風にしないと多分できないんだと思います。
そうそう、いやすごいシャイな ね、とても素敵な子です。
素敵な子です、はい、このさんと田園と CQ さんというね、はい、僕はちょっとまだ拝見したことがないですが、
田園と少年 CQ というアイドルグループ、アイドルユニットなんです、はい、男女のアイドルユニットです。
あ、男女のアイドルユニットって珍しいですね。
はい、非常に面白いです。見ればわかりますけども、うん、アートです。もうアイドルって言ってるけど、うん、もうアートです。あれはもう、
なるほど、
ライブがアート、すごいです。本当に美しいんでぜひ見てほしいですね。
じゃあ中野丸鶴内花ワールドに、はい、ぜひ癒されに行っていただきたい中野丸爆誕祭、
はい、
5月の26日新宿マーブルでございます。
お待ちしております。
そして、月が変わりまして6月の30日ですね、
はい、
これはもう豪徳寺リーフルームとい いつもいつものというか、
いつもお世話になっ
なっている箱
ライブハウスなんですけども、
ライブハウスでございまして、お昼ですね。
はい、これもお昼の土曜日の昼からになってまして、はい、 でこの日はあのガールズフリーっていう花ポス主催の女性と高校生までのお子様が全員無料というイベントなんです。これ毎回満員御礼の本当に人気のあるイベントで、
おっさんはダメですか？
いや、おっさん2000円で安いです。
おっさん2000円、
うん、おっさんもいつもより安いんですよ。
おっさん安いですね。はい、わかりました。
なんかおっさんと子供と、
おっさん言うな、
はい、おっさんと女子供が入り乱れるすごい面白いイベントで、
でもね、あの、うん、大事ですよ、いろんなお客さんがいるっていうことは。
いや、すごい面白いですよ、はいはい、なんかわけわかんないカオスな空間になるんですけど、うん、でそちらの方で今回は花とポップスの、まあ、特攻隊長と本人が言ってますけども、アータ、
うん、
で松之内花と、うん、先ほどちょっとちらっとお話にも出ました、私もそのサポートをやっているシュノーケルというバンドのボーカルの西村真也、はいはい、で、今回そのフライヤーも書いていただいた新井陽子さんという素晴らしいシンガーソングライターのこの4組でお送りします。
素晴らしい。6月30日豪徳寺リーフルームお昼でございます、はい、チケットどうしましょう。これは
あ、これチケットはあの販売してないんで、あの予約してください、各アーティストに。
わかりました、はい、じゃあ出演アーティストに予約をしていただけると、はい、予約で入ると。
はい、でもこれあの予約なくてもどっちも多分
大丈夫、
大丈夫大丈夫、おいで。
わかりました。じゃあフラットね、うん、週末の昼下がり、
はい、
鶴内花を聞きに行こうかなっていう方はぜひともお越しいただければと思います、
うん、そうですね、ぜひ。
素敵な音楽が待っております。
そうだそうだ、
うん、続いては、ぶっちぎって光のカップリング、
そうです、
ハレルヤという曲をお届けしてまいりますが、はい、これは鶴内花さんにしてはまあまあ珍しい長い曲。
あ、これ何分あります？
4分56。
あ、すごい珍しい、一番長いかも、下手したら。
そうですよね、
うん、そんなあるんだこの曲、
はいはい、
びっくりした、
自分で作ったのに、
うん、何も
そういう見方してないのか。
そう、何にも そうですよね、気にしてなかった、は
い、どういう曲でしょうか。
これはね、あの去年私1年かけて1ヶ月に1曲書くっていう、うん、お客さんにお題をもらって1ヶ月に1回新曲出しますっていう、で毎月ツーマンライブやりますっていう企画をやってたんですよ、
うん、
でその最初の1月の時に、うん、お客様からいただいたお題が老い、老化するの老い、いくつかあったんですけど、それが一番ピンときて、うん、その老いでについて考えた時にこのハレルヤっていう曲ができて、
うん、
以来非常 に、まあ、私も好きだし、うん、いろんな人に愛されてるとても大切な曲です。
お届けをしてまいりましょう、はい、鶴内花さんでハレルヤ。
あなたの目元にシワが増えてゆくのを見ていたい、あなたの髪に白髪が増えてゆくのも見ていたい、不老不死や永遠の美貌、そんなのいらないでしょう、あなたが生きて死んでくこと、それだけでなんて美しい人生だ、
お届けしたナンバー、鶴内花さんでハレルヤでした。続いては DJ のビース東京ライブをハワイでオンエアしてくれているケーズラジオから毎週届けられます音楽と情報の定期便のコーナーです。ケーズアロハハットライン、
アロハハットライン。
ノビーさん、日本の皆さん、アロハ。ハワイ州観光局公認ラジオ局ケーズラジオの DJ カリーンです。今日はハワイホノルルに新しくオープンしたオーガニックストアを2つご紹介します。訪れるたびに新たな発見があるオアフ島ハワイ、特に多くの観光客が集まるホノルル市内は毎月新しいショップやレストランが続々とオープンしています。その中でもオーガニックストアが2店舗注目されていますのでご紹介しますね。まずはハワイのローカルストア、自然派スーパーのダウントゥアースオーガニック&ナチュラルストアが4月末カカアコ地区で初となる食料品店をオープンしました。このダウントゥアースは地元産、新鮮さ、オーガニック&ナチュラル製品と ベジタリアンライフスタイルを通じてローカルハワイの人の健康をサポートすることを目的とした自然食品ストアで41年前にオリジナルの店舗がオープンしています。このカカアコ店はダウントゥアース6店舗目のストアです。過去最大級の規模です。新鮮なハワイの野菜、フルーツをはじめオーガニック化粧品やヘア、スキンケアなどの商品のラインナップも充実。中でもカカアコ店ではデリのコーナーが広く、サラダバー、豊富な種類のホットデリ、フレストジュース、ベジタリアン寿司、オーダーしてから調理されるアジアン料理なども食べることができます。イートインスペースは店内と外にバルコニー席があって、カカアコへウォールアートを見に行くついでにランチや休憩で立ち寄るのもいいですよ。そしてもう一つ、同じくカカアコ地区に観光客にも大人気のオーガニックスーパー、アメリカのホールフーズマーケットが新しい店舗クイーン店を先頃オープンしました。オアフ島には現在カイルアとカハラに店舗がありますが、今回新しくオープンするクイーン店はワイキキやアラモアナからも近いカカアコエリア、観光でいらっしゃる方にとっては今までよりもさらにお買い物に便利なロケーションです。クイーン店は2フロアで構成され、店内と屋外に食事や休憩の座席も設けられている大型店舗です。こちらも地元ハワイ産の新鮮な食材をはじめ、限定販売のモクプアソープ、スイートアロハオーガニックハニー、カウアイジュースカンパニーの発酵ホットソース、ハラツリーコーヒーのほか、お土産としても人気があるホールフーズマーケットのロゴ入りエコバッグなどのオリジナル商品なども多く取り揃っています。店内にはラニカイジュースやコーヒーバーなどがありますので、お買い物の後もハワイらしいフレッシュフルーツのスムージーや美味しいコーヒーを楽しめます。ハワイの中でもだんだん意識が高まっている地産地消、地元で育って地元のものを食べる、どちらもカカアコエリアにできましたが、ここに次々とそびえ立つコンドミニアムの住人の方々も健康志向のハワイ住人となるというような昨今なんでしょうね。ぜひハワイにいらしたら、こんなオーガニックスーパーでハワイのものも見つけて買って食べてみてください。それでは来週までお元気で。ハワイからケズーラジオカリンでした。マーハロー。 The best variety of the music of tomorrow
その、日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ、
お届けをいたしました。ナンバーが鶴内花さんで、ハレルヤーというナンバーでございました。なんだこのノリは。
いや、 BGM に乗ってる黒人さんのイメージでなんかグルーブ出していこうと、またちょっとあの最終盤戦なんで、
そうですね、
ここでこうグループ下がっちゃダメだなと思って。
家でもそんな感じなんですか。
ね、そううつですね。本当だからもうそうがやばい時はもう家の中で一人でもなんかもうわーとか言って踊ってたりとかする。
すごい。
ラーとか言ってる。
波が激しいんですね。
めちゃくちゃ本当にひどい。
自分で言うぐらいひどい。
そう、私の偉いところは、私確かに本当にそういうとこむちゃくちゃなんですけど、うん、常に俯瞰をしている自分を手放さない。
あー、なるほどなるほど。
よくも悪くもですけどね。だからあのぶっ飛べないっちゃぶっ飛べないんですよ。私すごいぶっ飛んでますねとか言われることは全くぶっ飛んでないですからね。ちゃんとずっと見てるもん自分のこと。
分かってやってるんだ。
うん、だから記憶もなくさないし、酔っ払って粗相したこともないですね。
すごい
怖いっすよね。
ちょっとそんな話をおまけトークでね、今日はね、
あ、しましょうしましょう。
来週の月曜日、今日オンエアで聞いてくださってる方は来週の月曜日の午前0時からダウンロード始まりますので、スマホ、PC、タブレットから無料で全部ダウンロードしてもらいます。
ぜひ。
今日はなんかおまけトークの方が長くなる可能性をはらんでいるぐらいのね、勢いでいきたいと思いますので、
はい、
ホームページアドレス http://e-nobby.com e-nobby.com で皆様のアクセスをお待ちしております。
はい、
というわけで DJ のビーズ東京ライブには名物コーナーがございまして、
はい、
ノビーに聞けというコーナーがあるんですけども、そうですよ、一つだけ質問を投げていただきまして、僕はその質問から逃れられない、真正面から正直に嘘をつかずに答えないといけないというコーナーでございます。
はい、
何でもどうぞ。
大きくなったら何になりたいですか。
俺自分でも結構大きいと思ってた。
まだもっと大きくなるんだよってな思うと、だって人生長いじゃないですか、まだ。
何になりたいんでしょうね。何かになりたい、多分ラジオ DJ になりたい大物の、
うん、
ってずっと思ってきたけど、
うん、
大きくなったらそれになるのかって思うとなんか今ちょっと、
うん、
呆然としてしまった
ね。そうやって言葉に出してみると意外と
それでいいのかって、
そう、自分の
無邪気になれない自分
がいる。そうなんですよ、目標とかって意外と改めて、例えばなんかお金持ちになりたいなとか言ってこう飲んで管巻いて言ってる、うん、たりとかするじゃないですか、うん、改めて大きくなったらどうしたいのって考えた時に本当にお金持ちになりたいのかとか、
うん、
考えてみると意外とねなんか落ち度があったりするんですよね。なんかね
お金持ちは本当にどうでもいい、
お金持ちはどうでもいいんですね。
どうでもいいです、うん、なんかもうあれが嫌なんですよ。もうなんかもっとお金があったら人生面白いのになってなんか言葉には出さないけど思っている人たちが、
あれはまあ本当にしょうもないですよね。
そうなんですよ。いやいや絶対あなた毎日100万円あげるって言われても絶対今より面白い生活できへんからってすごい言いたいんですよ。
本当そうなんだよ、うん、面白くできてねえのはおめえのせいなんだよ。
そうなんですよ、あなたが面白くないからなんだよ、ね、でもこういうのやるとねリスナー減るから、はいはい、
やめ
おまけトークで
、はい、そうですね。
そうだからなんだろう、結局何がやりたいのかと言われると、
うん
でも前から言ってるのはこの番組を続けていきたい、
うん
うん、んですよ、うん、それが最大の目標 で、ね、うん、まあ、大きくなるかどうかは結構どっちでもいいかなと思ってます、うんうん、ただこの番組がという場所があることが、うん、僕は音楽日本 その音楽業界の中で何らかの、うん、良い効果を作れればいいなっていうのはずっと思っていて、うんうんうんうん、なのででもそれって1年や2年で辞めてたら多分何もできないんですよ ね、
そうですね。
やっぱ5年10年ここにいないと、うんうんうん、入ってくる魚もいないので
、うん、いやまさに、いやもう本当今さすがだなと思ったんですけど、そのお話の流れからもう花とポップスの話もも
う
全く同じことなので、うん、思想が、あのレーベル私が10年続けると言ってるのは、ずっとやってたいっていうのを、売れる売れないじゃなくずっとやりたいって言ってるのはもう今ノビーさんが言ったことそのまんまです。全く同じです。
なんかね、一つの場所に居続けることの大切さみたいなのってやっぱあるじゃないですか。
あ、そう、昔は分からなかったけどね、私も本当にうろうろうろうろして、
いや僕もここの 2,3 年ですよ、その大切さが身に染みてるのは。
年取りましたね、お互い
年取りましたでもね、こんなことを酒飲みながら若い人たちに言っている自分がちょっと腹立たしいんですけど、
いや若者、老害ですよ、老害、
老害ですよでもねとか言って、ね、はいはい、一つの場所でって言いながら、う
ん、長く、ね、続けることは大事なんだよとかね。
そう、
恥ずかしいわね、自分が若い時はそんなのうるせえと思ってたのに、まあ、私も老害になったな本当。
でもスティーブ・ジョブズじゃないですけど、その見返すと、うん、今から振り返ると結局20代の時にあんな行ったり来たり行ったり来たりしてたから自分が一つにとどまるべき場所が分かるんですよ、
う
ん
う
ん
う
ん、
まあそうですね、
なんかそんな気がするんですよ、
う
ん、
それは本当そうだと思
います
、
うん、だからあれも必要な、うん、時なので、
うんうん
うん、だから20代の人に何言っても多分聞かないんでしょうね。
まあね、
うん、中野丸に何言っても一つの場所にはとどまらないよあの人は
まあまあそれはもう間違いないけど、まあでもいいんです、なんか私はもう花とポップスに関しては他のアーティストも全員そうですけど、うん、まあ、必要とされてる限りは私はここにいますというスタンスなので、
うん、
どこか行きたければ行けばいいし、帰りたくなってくれば帰ればいい、帰ってくればいいしっていう、もうオープンハウス、
うん、まあでもね、そんな、いろんな方々が本当に集まっているアパートメントのような、うん、シェアハウスのような、はい、そんな存在である花とポップス、ぜひ皆さん活動注目していってください。
そうです。
で僕自身もね、イベントで出させていただいたりとか、この番組でアーティストを個別に紹介をしたりとかっていうのあると思います。で
あれ言わなきゃ、8月11日
やりますか。あ、言っちゃっていいんでしたっけ。も
ういい、全然もうバリバリ今チケット売ってる。
8月の11日にね、
はい、
そんな僕が出させていただくイベントがあるんですよ。
そうなんです、出ていただくんです。今回山の日ですね、確か。
そうですね、
そう、山の日、今確認します、ごめんなさい、はい、大丈夫です。花ポフェス2018は山の日で、なんと渋谷オーネスト、
はいはい、
今までで一番大きいところなんですよ ね、
フロアが2つあるところですね。
そうそうそう、だから快適に過ごせるんです、お客さんが休憩しやすい、
疲れたなっていう時に上の階でね、飲み物を飲んだりとか、
もうバー的なところがしっかりゆったりあるの で、ゆっくり一日そこで遊んでいただけるような空間にしたいと思ってるんですけども、ここで、
うん、
今目の前にいる DJ のびさんがまた、
うん、
8月11日に司会をやってくれるのか、
うんうん、いいと思
う、
いいんですか僕で。
いやもう本当にありがたいです。
本当ですか、ありがとうございます。
本当にありがたいです、マジで。
あそこは楽屋も快適ですから。
あ、ネストは、そうですよね、はい、ネストの楽屋いいんですよね、
ありがたいです、
入り浸っちゃうやつ、
はいはいはい、夏だしな。
そうそうそう、
あのスーツで行かないですからね、
あの日は。あ、はい、すみません、あのクールビズしてください、
はい、クールビズしますんで、はい、あのすね毛見えた感じで行くと
思う。嫌です。
じゃあせめて長ズボンを履いていきます。
お断りします。
せめて長ズボンを履いていきますが、
お願いします、
はい。8月11日渋谷オーネストで、はい、これ正式なタイトルは何という、花ポフェスでいいんですか。
あ、これね、うん、正式タイトルは花ポフェス2018オーネストだよ全員集合ですね。
なるほど。まあ、いろいろいろんなところからちょっとずつ拝借してきてるような感じがしますけど、
もうもう全部拝借なんですけど、まあ、でも要はオーネストでお前客来なかったらどうなると思ってんだ全員来いっていう脅しをかけてるタイトルです。
おいくら万円でしょうか。
そんな高くなかったと思います。3000円だと思う。3000
ですね、
うん、はい、と思う。3000で3000、3000前売りチケットが3000円で、まあ、3000ですね、当券が3500円。
わかりました。
で女性がなんと安いんですよ。女性が、
まあ、女性安い、
女性が安くて、今確認します、すいません私。
いいえ、
はい、女性中高生割引で1500円です。
あ、すごい、
プラスワンドリンク
半額じゃないですか。
はい、半額です。女性と中高生割引なんで、ぜひこちら予約をね入れていただければと思います。
夏のねお盆直前なのかな、
ですね、
うん、というところでもう帰省される方もいるかもしれないけど、1日遅らして、1日遅らせていただきたいなと。1
日遅らしてちょっとこれ見てからのそのご先祖様に会いに行っていただければと思います。
ぜひともそのようにしていただければと思います、はい。8月11日山の日渋谷オーネストで、うん、花ポフェスが開催されますので、ぜひとも皆さんチェックしに来てください。
はい、お願いします。
はい、もうあれですよ、花ポのアーティストが総出演という感じですね。
総出演ですね、プラスゲストも、
ゲストも、
はい、出ますので、大物ゲストも出ますので、大物ゲスト出ますよ。
ぜひともチェックしてみてください、はい。そしてそれに合わせまして5月の26日が中野丸さんの爆誕祭ということで、
爆誕祭ですね、
こちらは新宿のマーブル、
はい、新宿のマーブル。
6月30日は、はい、豪徳寺リーフルームで、はい、花ぽのこちらもイベントと、
はい、
いうことで、あーたさん、鶴内花さん、はい、はじめ、4組が出るということで、はい、ぜひとも皆さんチェックをしてみてください。
チェック
ご予約は各アーティストツイッターとかでつぶやいていただければご予約、OK、
はい、あと花とポップスのホームページのライブというページから予約ができますので、ぜひそちらもチェックしてください。
はい、ラストのナンバーでございます、
はい。
一緒にいようよという曲、
うん、
まあ、先ほどちょろっと喋っていただきましたけども、
そうです。
一言で紹介するとどういうナンバーでしょうか。
結婚した後の夫婦の生活を祝福する曲。
なるほど。
倦怠期を迎える頃の夫婦がより幸せにその後も暮らしていけるようにお祝いしている歌です。
夫婦ですからいろいろあります。
はい、
お届けしてまいりましょう。鶴内花さん、一緒にいようよでお別れでございます。
うん、寂しいわ。
鶴内花さんでした。
バイバイ、またね、のび、バイバイ、みんなバイバイ。
おまけトーク聞いてね。
そうだよ。
死んでゆくだけの恋に疲れて生きてゆくためにを選んだ。同じ日々など二度と来ないと分かってるのに、分かってるのに忘れるバカ野郎だけ。なくしても一緒にいようよ。その橋の木の
おまけトーク、
ビール持ってこい。
あの、
はい、
オールフリーの、
はい、
透明のペットボトル入りっていうのが出るんですよ。
見た。最近何なのあれ、気持ち悪いんだけど、全部透明にして。
紅茶の透明とかあったでしょ。
いや気持ち悪いとか言ってごめんなさい。いや私好きですよ、みんなそれぞれのメーカーのことを。でも
なんか
透明、いやでも分かんない、ちょっと透明のあのさ、あの歌のさ CM 歌手の仕事来るかもしれないから、あんま言っちゃいけない、そういうことも。
多分ね、もう CM できてると思う。
できてる。いや今後あるかもしれない。私も最近今すげえ気をつけてるから企業名出すのとか。
ひょっとして実は、うん、 決まってるとか。
いや決まってない、さすがに決まってない言わない。
あ、そうかそうか。いやなんかビールって別に味じゃなくて、うん、雰囲気をまず欲しいわけじゃないですか。
はいはいはい、
パーって言われるね、はいはいはい、でオールフリーまでは分かるんですよ、はいはいはい、飲めないっていうシチュエーションありますから、はいはい、透明ペットボトルっていう、う
ん、もう全くもうなんかもういろんな要素が
どういうことだ、もう
ね、情報量が多すぎてわけわかんないけど、でもあれ売れてからちゃんとあの透明なやつシリーズ出てるってことでしょ。みんなあれ飲んでるってことよね、あの透明のなんかあの変なお茶とかさ。
お茶とかね、そうでしょう、
だってそんなのさ色素抜いてるのからすごいなんかもうそのなんかもう気持ち悪いじゃん。
なんかヨーグルトの味のする天然水みたいなのあったでしょ。
あれも私あのシリーズも全く飲む気にならないの。だったらヨーグルトか水かどっちかでいい。
そうなんですよ、うん、そんな別にカロリー制限してるわけでも僕ないし、うんうん、なんだろうな。
いやでもこれも老害だよ、老害の意見だよ。
そうなのか、
若い子は喜んで水あの透明だっつって飲んでない、これインスタ映えするっつって、
そういうこと
分かんないけど、これ透明だけどビールだよって。いや映えてないけどそれ、
だって水入っとっても分かんないでし
ょ。分かんない分かんない分かんないいやでもなんかこう話題性じゃないですか、やっぱ。
そうでしょうね。
いや老害の件だよこれ、老害トークだ。
しかもあれでしょ、うん、職場でも飲めますみたいな感じの触れ込みなわけですよ。
いやそうそうそう、
職場でビールのもう味を飲んだって何が楽しいんだと、うん、
だし職場でオールフリー飲んでるやつそれちょっと絶対なんか言われるよ普通は。
ね、
絶対言われるよ
普通は。言われます。
いや美味しいけど私もよく飲むし、でも、うん、だってあれも結局やっぱポップハーってしたくて飲んでるわけだから、職場では飲んじゃいけないでしょ。
やっぱりね、僕まあやったことあるんですよ、深夜勤をやってた時に、朝方、うん、買ってきて飲んだことあるんですけど、うん、なんでしょうね、やっぱりちょっとふわふわするんですよ。
しますよね、
あの味、うん、全く体的にはどうにもなってないんですけど、うんうんうん、気分的に緩んじゃうんですよね。
しますよね。
よくない、
よくない、よくない。
だったらコーラとかね、あの炭酸水とか飲んでる方がよっぽど健康的な気が、
うん、全然その方がいい
しますけどね。
本当おっしゃる通りですね。
うん、そんな鶴内花さん、お会いしたのは何週間かぶりですね。
ああ、そうだ、この間うちに遊びに来ていただいて、
お呼びいただきまして、
ありがとうございました。本当に遠いところまで来ていただいて、
とんでもございません。本当に素敵なお宅で、
そうですね、いいうちですね、もういいパワースポット化してますよ、なんか家が。
いや、やばいやばい、
うん、
のね、ああいうところにでもアーティストさんもよく来るんでしょ、お家に。
もうやばいです、スケジュール見たら、うん、多い時週に4回とか人来てて、で少なくても 1,2 回はやっぱ来てるし、うん、常に人が来てるあの家に。
それ料理毎回毎回するんですか、大体。
ほぼもうよっぽどのことなければ毎回作ってます。やっぱりご飯食べたいって連絡来るんで、
そんだけでも作るとさすがにまあまあ食費もかかるでしょう
まあね、でもなんか私これはなんかそのこうなんだろうな、親を見てて思ったんですけど、はい、人に作ってあげるご飯でお金ケチるのだけは絶対嫌だと思ってて、まあ、まあもちろんそのやりっくりはしますよ。
もちろんね、
例えばですけど胸肉なんて安いじゃないですか、
はいはいはい、
でも最近私得意料理が一個増えて、タンドリーチキン、タンドリーチキンをよくあのプレートで出すんですけど、
はい、
あのワンプレートでね、
はいはい、
めっちゃ美味しいんですよ、うちのタンドリーチキン。本当に
そのなんですヨーグルトとスパイスでやるんです
ね。そうそう、漬け込むやつで、うん、胸肉だなんて信じられないぐらい柔らかくなるし、でソースをオリジナルの、オーロラソースを作るんですけど、それがすごい相性が良くて。
オーロラソースっていうのはあの、はい、ケチャップとマヨネーズの、
うちはヨーグルトとちょっとスパイス隠しみたいなやつがあって、それかけて食べるともう無限に食えるってぐらい美味しくて。
ちょっと今から行ってい
い？いや、いやです今日はあの夫とゆっくりするんで。
なんだよ、
はい、すいませんでも本当それがそんなのところだと、ほら無限肉だからさ、はい、大量に安く買えるけど、ね、美味しい、もうごちそうじゃないですか、うん、タンドリーチキンプレートとか、なんかそういう感じでの工夫はするけど、なんか食材、なんか人にご飯を振る舞うときに、そのまあさすがに私もまだみんなに叙々苑おごれるほどお金持ちじゃないけど、
もうすぐね、もうすぐ、ね、
もうすぐ、うん、でもまあ叙々苑おごるんだったら、なんかうちですごい高い肉買ってきてみんなでプレートで焼肉パーティーしたっていいし、
なんかね、叙々苑って僕ちゃんと食べに行ったことない、何もかかぐらい知らないですけど、なんでしょう、その時間、うん、1時間2時間は最低かかるわけじゃないですか、はいはい、花さんといえど、はい、あの料理が上手であっても、うん、その時間をわざわざ僕が行く前に、僕らが行く前に、うん、花さんが僕らに投資をしてくれてるわけで、
うんうんうん、
それってまあ材料費はもちろんね、ちゃんとお金かかってるわけですけど、うん、それを考えると全然叙々苑よりもそっちの方がよっぽど気遣えるというか、幸せの絶対量みたいなのが多い気がするんですよね。
そうかそうか、うん、そうだといいな。なんか それ多分あそうさっき親の影響って言ったんですけど、うん、うち本当にあの非常に貧乏だったんですよ昔ちっちゃい時に実家が。でも、まあ、最終的に父も母も仕事すごく頑張って、はい、今は、まあ、あのそこそこ豊かに暮らしてるんです。でそうするとやっぱりその食事を食べに行った時とかに、まあ、あの実家ですね、うち父がご飯をすごい作る人で、うん、もうフルコースで出すんですよ、うん、前菜から全部ちゃんとコース形式で出してくれる。
そこまです
ごい、もう本当にそこら辺のレストラン日にならないぐらい美味しいんですね父の料理が。でもその美味しいご飯をこういっぱい食べさせてくれて、帰りにはなんかワインやら何やらってこう食べ物いっぱい持たせてくれる親を見て、ああ私も本当になんかこう食べ物だけは絶対ケチらない、なんかその人にたくさん家自分の家に来た人たちになんか間違っても食費を請求したりとかする人になりたくないっていう、なんかそれはちょっとあのその請求する人が悪いってわけじゃないんですよ、
ポリシーの問題です
ね、普通にみんなで割り勘しようっていうのも当たり前、なんかそれがまあ本来的だと思うんですけど、なんかうちに来た人はもう本当に酒だけ持ってくればいくらでもご飯が出てくるよっていうシステムをずっとやりたくって、どんなに貧乏になっても
本当に出てくるんですよね、
はい
酒だけ持っていけば、
はい酒だけ持ってきてくれれば一生食べ物が出てくる。
本当にねびっくりします、
はい、
全部美味しいし、
いやもう全然のびさんの下に あるかなと思うんです。のびさんもご飯作られるね、
あの作ります
から、
作ります
すごいお恥ずかしいなと思いながら
作るからこそ、その苦労じゃないな、はい、あの愛情の大きさが分かるというか
嬉しい、ありがとうございます。
楽なもんじゃないですからね作ってる時は。
まあ、楽しいですけどね、このあの人が来るな、好き嫌いはこれ、アレルギーがこれで、あの人のテンションだったらこういうものを出してとかもすごい考えるの、それが考える時間がまあすごい楽しいんですよ私、幸せなんです。
でも本当にあれだけの料理をトントンとうまく作って出すっていうのは本当になかなかできることでもないので、はい、才能にあふれていますね。
困っちゃうな、もう才能ばっかだな、いいことですよ、困っちゃうなポリポリ。
でもそういうのがやっぱりね食べるっていう何か一つのことに人が集まったりとか、
はいはい、
鶴内さんの音楽に人が集まったり、はい、なんか人が集まるパーツがたくさんあるなと思いますね鶴内さん。
あそれすごくいい、嬉しい表現をしてくださいましたね、さすがですね。
いやいやいや
言語を操る
とんでもないです、とんでもないです。でもなんかそういう、ね、あの餌じゃないですけど、うんうんうん、なんかそういう、こう人が集まってくる何か引き寄せる磁石みたいなものがいくつかも、うん、なんかいろんな方向にあるから、うん、いろんな方向から人が集まってきてこっちとこっちをこう結びつけたりみたいなことがあるわけじゃないですか。
まさにそれが今の私の仕事ですよ ね、鶴内花っていうものを通してみんなでなんか今よりもっといいこと楽しいことを生み出せないかという、自分が媒介になって何ができないか、もちろんその自分がメインになってもやるんですけど、うん、両方でもメインになってっていう意識ないですね 今言って気づいた。あの音楽やってる時ってあれ音楽の媒介になってるだけなんで、私があれも別に私がメインだと思ってやってないんですよ。音楽に体を明け渡してその私という媒介を使ってお客さんと、音楽と私がその場で何か一つのものを共有してるだけなので、私がメインでは別にない。
なるほどね、はい、うん、そっか、うん、まあまあでもそのスタンスだからこそ集まってくるんでしょうね。
ねえ嬉しいな、私人といるの好きだから。
なんか人によって強さは違うと思うんですけど、うん、やっぱりこうみんな褒められたい、
うんうん、
手柄を取りたい、うん、みたいな気持ちはどっかにやっぱりちょっとは持ってて、
うんうん、
でも花さんがそういうのを横取りする人じゃないとみんな分かってるから、うん、だから寄ってくるんですよ安心してね。
あそうか、それはあるかも。
うん、露骨に横取りする人もいるじゃないですか世の中には、
まあ、本当にそうですね、うん、まあ暗くなるのでちょっとそうあんまり言いたくないですけど、まあやっぱりその信じられないようななんていうんですか、人が持ってるものを欲しいって思う人ってやっぱりいたりするんだなっていうのは、うん、まあ自分は分からないからまあ自分はやらないっていうそれだけでいいやって思ってますけど、
うん、そうですね、うん、なのでまあそういうちゃんとみんなが安心して集まれる場所を作ってる鶴内さんが、うん、もう本当にもうここから発展しないはずはないし、うん、でも気も使うし頭も使うしね、うん、大変だろうなとは思うけれども、
いやお互い様ですよ。
いやもう、まあ、僕もたうん、うん頑張ってますけど
本当に
でもですね、そういう場を作っていくっていうのは本当に大事だなと思いつつ、はい、なので今後ともよろしくお願いいたします。
ぜひよろしくお願いいたします、はい、またちょっとお互いにいいニュースを持ってまた 1,2 年後に
そうですね、
ぜひこの番組で
続いていることだけを僕は頑張りたいと思います、はい、まあ、ひとまず8月12日11日、
はい、8月11日山の日ですね。
山の日でございます。
花ポフェス、ぜひのびーさんよろしくお願いします。
もちろんでございます。
ビールいっぱいおごります
楽しみ
いい顔しましたね。
でもねビール飲むとね、はい、口回らなくなるんですよ僕。
あそうなんだ。
あんまり飲めないんですけど終わってから。
ハナポフェスなんかいいわ、ロレツ回ってなくても。あんなもうみんなぐむわけわかんない女ばっかなんだから、むちゃくちゃだもん。ハナポのイベントいつも思うけど、むちゃくちゃだよねハナポの人たち。
こんなこと言いながら本当に鶴内さんね、楽屋でも全員に話しかけてちゃんと気使って顔色見て、うん、顔色見てっていうのは体調ってことですよ。あの具合大丈夫かなみたいなことをちゃんと
見てない
やってるわけですよ。
何にも見てない。
そういうとこです。
はい、
今日のゲスト鶴内花さんでございます。何か言い残したことないでしょうか。
はい、おっぱっぴ
ー帰りましょう。
帰ろう、ビール飲みたい。
ビール飲みましょう。
はい、
鶴内花さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。またねー。